Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、2月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。こんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平でございます。そして今夜のゲストはこの方です。
竹内義和でございます。
どうも
よろしくお願いします。
竹内先生は昨日64歳のお誕生日を迎えられまして、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
いえいえいえ、本当にね、もう64ですよ。
64歳ですよ。4
つったら大変ですよ。
ねえ、うん、世間の64歳は、
はい。もうね、落ち着いてね。
そういうもんですよ。
なんていうか、こう、風格がね、
はいはい、
出てくる年ですよ。
もっと前から出てくると思うんですよね。
そうなんですよ。それがね、やっぱり、どういうわけかというか、はい、なんかね、こう、やっぱりまだ、こう、たぎるんですよね。
たぎっちゃうものがありますか？
なんかね、もっともっとという、こう、なんかそういうものが出てくるんですよ。うん。貪欲なんですよね、だから。
いや、そうですよね。いや、だから僕はやっぱりね、竹内先生と定期的にお会いしないと、うん、なんかね、やっぱり日常生活送ってて、賢ぶったこと言うてもうたりとかね、あるわけですよ。
なるほど。
例えば中学高校の友達とおったら、もう42ですから、だからその友達の子供とかは受験やったりするわけですよ。うん、中学受験、高校受験とかで、はいはいはい、どこの学校やろう、どこの塾やろうみたいな話をしてたらね、うんうん、一応それになんか話聞いたりしてるわけですよ。
まあね、普通はそうだよね。普通は。ね、
竹内先生がそういう話一切されないじゃないですか。
いや、もう全く興味ないですね。興味ないというか。いや、大変だと思うんですよ。自分も、まあ、中学、高校、大学という時代があったわけやから、それをね、だから親は大変な思いでね、見つめてたわけですよ。で、その大変な思いで見つめてたんだけども、はい、本人は至って、そういうことは頓着なく、でしょ
無頓着でね、僕らもボサーとしてましたわな。
そうなんですよ、はい。で、それを思うとね、その親の気持ちを、その今になって分からんことはないけども、そのご本人というか子供の気持ちっていうのはもう手に取りで分かるわけですよ。はい、だからそんなにね、アクセクしても子供、ね、なんか、そんな思うようにならへんよって思うじゃん。
自分のそうですわ、思い返してみたらね、勉強してるふりをして、
そうそうそうそう、
しなかったりとか、うん、竹内先生もようね、高校の時学校サボってた言うて、はい、長靴を履いて猫の靴下に書いてらっしゃったじゃないですか。
そうそうそうそう。もうサボるためにはね、ものすごい労力、エネルギーをつぎ込みましたよ。
まあ、本末転倒というかね。
まさに本末転倒ですよ。
学校行く方が早いやないかと。
そうそう、楽やん。
楽やん。
よっぽど楽なんですよ。
うん、
でそれをね、行ったふりをして、ふりをずっとし続けないといけないわけですよ。
まあ、そうですよね。親を騙すためには。
はい。うん。うん、まあ、そろそられちゃうのって、もう、期末ちゃうのって、そやねん、みたいなね。期末って言われて、期末やみたいな。そういう日々ですよ。
でもそういうのってあるんですよ。うん、なんかね、たまに弁護士で懲戒される人がいるんですけれども、うん、はいはいはい、事件を放置してて、うん、依頼者から頼まれた、ね、うん、訴訟とかを訴訟を提起せずにずっと放置してて、はい、で依頼者からあの事件どうなったんやとか言われて、訴訟とか偽造して、はい、相手方の準備書面とかも偽造して、はい、今やってますみたいな。
なるほど。
それでやった方が早いんですよ。もう訴訟起こした方が。
でしょ？
うん。そっちの労力考えたらね。
いや、そうなんですよ。だから、その気持ちは分からんでもない。まあ、それは。
分からんでもない。いや、
まあ、分からんでもないというか、それは悪いことだけど、悪いことだけど、そのまあ、そこへやる気持ちね。だから、そういうのってあるじゃないですか。なんかこう、バレたくないというか。で、バレたくないために嘘を嘘に重ねていって、もう、のっぴきならないところまで追い込まれていくみたいなね。だから、なんか、筒井康隆の小説とかでもそんなあったじゃないですか。
ありましたか？
なんか、なんかまあ、泥棒なんやけど、その、なんかそのするためには、人を騙すため、詐欺するためには、そのふりをせんとあかんって、ほんで、なんか自分で会社作らんとあかんみたいになって、会社作って社長のふりをせんとあかんから、頑張って、それが本当にちゃんとした会社になっていくという話があるんですよ。
あ、面白いですね、それね。
だから、そういうとこがあるな。頑張るんです、そういうことに関しては。
あ、で、高校時代サボることに頑張って。
頑張ったっすね。本当に今から思い返しても、ああいうことはもう二度とできないなぐらいのとこまで行きましたよ。
ああでもそれは僕もあれですね、その幼稚園の時かな、なんか 水泳が苦手やったんですよ。その後もずっと苦手やったんですけど、はいはい、泳げなかったんですけど、はいはい、もうプールの授業がすごい嫌で、ほんで、もうどうやってサボるかっていうのも、幼心に幼稚園の時かもそう悩んでて、はいはいはいはい、だからなんか詳細な嘘をついてましたよね。サボるんですけど、風邪ひいてるかなんか言うて、もう幼稚園でそんな嘘ついてたんですよ。サボるんですけど、家帰ったら、なんかもう今日初めてね、頭のもう、てっぺんまで潜れたよ、みたいなことをね。そうそうそう言うんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。サボった時に限って。
限ってね。雄、弁になるんですよね。
雄弁になって。
ええ。
ほんで、親がその洗濯書を持たら、これ濡れてへんやないか、みたいなことになって、水着が。はい、で、家追い出されたりしてましたね。
あ、もうバレ
て。バレて。嘘つきは、もう、家入ってくるな、みたいな。
みたいなね。
ええ。
おー。
その時僕学んだんは、嘘つかんとこじゃなくて、はい、なんで濡らさへんかってんやろ、っていうことなんですよね。
そこに行きますよ。
それは。
そこ。うん、だからもう、僕はその辺ね、たけてましたよ。
あ、そうです
か。まあ、隙がないように、やりますよ。ほんで、なんか、こう、細かいね、
うん、
なんかこう、なんと言ったらいいのかな、
はい、
そういうのって演技でも、うん、何でもそうじゃないですか。普通に演技してるだけではダメで、はい、なんかやっぱりその役になった時には、うん、それっぽいことをちょっとやるだけで違ってくるわけですよ。例えば、メガネをちょっと触るとかね。それによってなんかこう、リアル感が出るとかあるじゃん。
なるほど。
で、本当に演技の上手い人ってそういうこと自然にできるんですよね。でもそうじゃない人はもう言われたことしかしないから、
うん、
なんか見てたら、今度不自然やなと思っちゃうわけよ。
うん、
だそういうことは極力ないように、うん、僕ら自分で言う、まあ、例えば学校行ってきたよっていう、はい、学校行ってきたよっていうのは誰でも言えるけども、うん、学校行ってきたよ。でもなんかあそこうどん食べた時にあそこのおばちゃん、店のおばちゃんね、まあ、学校なんか食堂があるわけよ。はいはい、あのおばちゃんなんか苛立ってたね、とかね。あ、そういう話をすると、
お母さんに
。まだなんとなくリアリティがあるじゃん。
ええ、まあまあね。
うん。そういうことやと思うんですよ。
そうですよね。
うん、
なんかそういう嘘って、なんかついてしまいますよね。うん、別に拡散でもええのに、うん、まあなんか僕もね、やっぱり妻に、
はい、
なんかもうこれ言わん方がええかなみたいなことあったりもするじゃないですか。竹内先生言ったかもしれないですけど、一回何年か前に、その、巨人師匠に、
はい、
そのね、うん、巨人一門の、まあ、兄弟子のコラーゲンハイゴーマンさんいらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、あの人が重曹で単独ライブをやった時に、巨人師匠も見に来てて、
はい、
で、その日は、コラーゲンが、まあ、大阪来てるから、飯行こうかっていう話になってて、その、上本町のフグ料理屋さんを巨人師匠が予約してくださってたんですよ。はいはい、で、コラーゲンさんのライブが終わったんが、昼からやったんですよ。
ほうほう。
で、昼の4時に終わったんですよ。昼から始まって4時に終わって、で、その、フグ料理屋さんを予約してたのが7時やったんですよ。
ちょっと間が空きますね。
間が空いたんですよ。しかもその、はい、ライブやってた会場っていうのが重曹のシアターセブン。重曹やったんですよ。
はいはい、
で重曹で時間どないしょーって巨人賞が言われて、隅田、キャパクラ行こうか。
キャパクラ
って言われて
すごいな。師匠すごいと思いますわ。キャバクラをキャバクラということによって、めちゃくちゃキャバクラ感が高まりますよね。
そうですよ。だから、竹内先生、この話を竹内先生言ったときに、うん、そうなんだよ。濁音じゃなくて破裂音なんだよ。
そう。ここがすごいんですよ。キャバクラって。
キャバクラって。
それって、なんかものすごいエロい感じしますよね。
バーよりパーの方がね。
パーの方がエロい。
でもね、やっぱり僕ら、徒弟制度っていうのは、うん、黒いもんでも師匠が白やったら白って言わないですか。
まあ、もちろん。
で僕、キャバクラって普段は発音してますけど、はい、師匠、キャバクラ行きましょうって。
あえて、
キャバクラ行きましょう、キャバクラ行きましょうっていうのがあって、うん、で、まあ、キャバクラ行った後、重曹の、ねはい、昼からやってるんですよ、ね、休みの日とかでも、ああいうとこってね。でも、昼でもあれなんですよ、もう、いっぱいなんですよ。で、一軒行ったけど、もう入れなかったりとかして、ほんで、巨人師匠が案内所とか行くんですよ。
はい
昼間からですよ、うん。もう別に変装するわけでもなく、
はいはいはい、
オール巨人の姿そのままに。
まんまで。
まんまに案内所行って、今空いてるキャパ来らないかー言って。ほんで、まあ行って。で、まあまあ、それなりに楽しんで、
うん、
で、夜、そのね、フグ料理屋さん行って、まあ美味しいとこやったんですよ。で、家帰ったら、
はい、
そこ間カットするじゃないですか。妻と喋るときに。
そりゃそうでしょ。
で、うちね、血のみご、当時まだ血のみごのね、はい、赤ん坊がいたわけですから、はい、その面倒を親に見させて、うんうん、ちょっと今日コラゲ兄さんのライブあるから行ってくるわ、言うて、許してもらって出て行ってるわけですから、さすがに間は言えないじゃないですか。
そうですね、キャパクラはちょっと難しいですね。
とか思って、
はい、
いや、兄さんのライブおもろかったで、うん、いや、今までで一番いいネタちゃうかな、みたいな、また詳細なこと言うんですよ、はい
は
い。で、その上で、あんなうまいフグ食うたことないわ、とかって、カットして。
カットして繋いで。
別に全然そのキャパクラ歌って、男性のね、このリスナーやったらわかると思うんですけど、うん、別にやらしいことないじゃないですか。
全くないですね。
ないじゃないですか。
うんうん、
で、カットして喋ってたら、はい、次の日に巨人師匠が、うんはい、オール巨人の、 あの、うん、なんていう名前だったかな、一生懸命ですかね。
はいはい。
あ、一生懸命フルスイングっていうブログをされてるんですけど、うん、
はいはい、
そのブログパーって見てたら、はい、あ、そのコラーゲンのライブ面白かったです。
うんうん、
その後、墨田くんとキャパコラ行ってきましたって。ブログに書いてあるわけですよ。
あら、あちゃー、
あちゃー、思って。
で、うちの。生まれるかもしれへん
よ。そうなんですよ。巨人師匠に会うこともあるから、ブログとか見ることがあるんですよ。
あるかもしれない。
もうこれあらかじめ言うとかなあかんな、思って。うん、あ、昨日言うの忘れてたけど、ライブと、あの、間に、あの、小売料理の間に、ちょっと時間空いたから、うん、キャバクラ行ってきて、って言うたら、うん、妻がね、うん、いや、キャバクラちゃうやろ。キャパクラやろ。
あ、呼んでたんや。
キャパクラはキャバクラちゃうんやろみたいなね。言われたりね、するんですよね。ほんで、その前の日のちょっと、そこを省いた時の、なんか自分の中で作為的なものをね、別にいやらしいこともないのに省いたことによって、妙に詳細にコラーゲンさんのネタの話をしたりとか、
昆布
料理の話をしたことによって。
ピンと来てますよ。
ね。
それは。
いやー、キャパクラか
みたいなね。まあだから、あの、嫁は嫁でね、うん、まあ、キャパクラかキャパクラか知らんけど、うん、まあ、別に大したことないのに、言うてもええのになぐらいに思っとるわけですよ。うん、言わへんところが、ちょっと気に入らんぐらいのレベルですよ。うん、多分。
そういうことありますよね。うん、この間ね、あの、うん、ほんまにびっくりしたんが、うん、そのね、あの、なんかね、クリーニング屋さんがフェアやってる安い言うて、うん、で、勝手になんかもうあったかなってきたから、言うて、はい、冬物のね、はい、ジャケットとかをクリーニングにまあ出しとったんですよ。妻がね、まあ出してくれたんですけども、
うん、
で、出しといたわ、って、ああ、ありがとう、言うてたら、うん、ほんでね、なんかその、僕、部屋にね、うん、名刺をいっぱいパーって出してるんですよ。
はいはい。
だからジャケットに入ってた名刺を妻が出して、なんかパーって並べてたんですけど、なんか楽しいとこ行ってみてやなーみたいなこと言われて。で、あの、それがね、不思議なことに、全くほんまに記憶にないんですよ。
はいはいはい、
記憶にないっていうか、行ってないはずなんですよ。うんうんうんうん、ほんまに。絶対。
はい、
僕その、ほんまに記憶失うほど呼ぶことって絶対ないし、
はいは
い、ものすごい記憶力いい人間なんですよ。記憶力いい人間やのに、うん、あの、なんかね、渋谷のなんか書いてました。店の名前書いてて。ほんで、女性の名刺みたいなのが、3枚、はい、まあ、見るからに名刺から考えて、そのキャパクラみたいなのがあるんですけど、ほんまに行ったことないんですよ。
なのに入ってる。
いや、なのにそれが3枚入ってたんですよ。あれ、なんなんですか、ほんまに行ったことないんですよ、それ。
いや、でもそれは信じてもらえないですね。
いや、そうでしょ。これ、だこういうことって、だからやっぱり、あの、冤罪ってやっぱ起こりうるなっていうか。
起こりうるし、あの、うん、まあ、脇が甘いのは、ええ、やっぱその前に取っとかないといけないですよ。
取っとかないといけないし、うん、だからそういう意味では、かえって僕は、うん、その全く意識してなかったのかなと思うんですけど、
うん
うん、なんであるのかほんまにわかんないですよ、
うん。
あの、東京行った時って、そんな、ね、講談社の坂上さんとか、うの T とかといつも会ってプロレスの話とかばっかりしてて、うん
はい、
ほんまにそういう店って一切行かないんですよ。
うんうん、
かそれが名刺3枚入ってて。
いや、それはもう、でもあの、言い訳しづらいというか、できないですね。
できないのに、いや、ほんまに記憶ないから、いや、ほんまにわからんわって言うてたら、
うん、
なんも、余裕は、みたいな感じで、ね。そうそうそう。別に怒ってるわけじゃないですけど。
うん、ええやんと。行ったら行ったでええやんかと。
別に行くのええやん、そんな付き合いもあるやろ、みたいな。でも、ほんまに行ってないんですよ。
うん、いや、もうわかったから、みたいな、ね。
そうなんですよ。
ええから、ええから。
ええから、ええから、みたいなんですけど。いや、ほんまに行ってないっていう、店の名刺があって。
はい、
で、あと困るのが、何枚か並んでて、うん、ほんまに行った店の名刺もあったんですよ。
はいはいはい、
その時なんか、リアクション変わっちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
これ行ったことないで。いや、これもないってほんま。これないないない。
うん。
あるわみたいなね、その、木屋町のここあるわみたいなね。
はいはいはい。
だからあれで、あ、ね、ここは行っと、ここは確実に記憶あるんや、ぐらいのもんやと思うんですけど、ほんまにね、
うん、
絶対行ってないんですよ。
いや、だからね、うん、ほんまに気をつけないといけないのは、うん、まあまあ、それ行ってない行ってるという話で、はい、ですけどもね、もっと踏み込んだものってあるわけですよ。例えば、キャパクラ止まりじゃなくってね、はいはい、その、デリバリー的なね、やつの、会員書とか、くれるとかあるんですよ。会員証とか、
はいはい、
あんなも、あの、くれんでええのに、会員証ですわ、つって。はい、で、まあ、ほんなまあ別にええわと思って、掘り込んどくやんか。うん、だかそれを掘り込んだままで忘れてしまうわけよ。うん、掘り込んだことを、はい。ほんで、まあ、帰ってきて、やると、はい、あの、なんか、何年入ってんのやろと思う場合あるやん、はい、あの、しまおうとして、はい、嫁とかが。またそういうのが出てくるでしょ。だ会員証って何なのこれってなるやん。 これ。ま、なんか、ゴルフの会員証みたいな名前をつけてますわ。
あ、一応、そういうことを想定して見せ側も、う
ん、
想定して。
だから逆に怪しいんですよ。はいはい、ゴルフなんかやらない。
いや、もうね、逆に。逆に。ゴルフ絶対やらないですもんね。
絶対ないですよ。
車の免許もないし。
ないし。うん。ゴルフやってんのみたいな。え、ゴルフみたいなね。ことになるわけよ。で、もう、としさに考えなかったわけ。あーみたいな。あ、ちょっと誘われたんや。これ。あ、あいつやみたいなね。うん。いや、もうそれはね、本当に、脇が甘いです。正直、もう何も記憶がなかったも、全部自分で、ポケットとかは。
そのね、記憶、うん、ほんまに絶対言ってないんですよ、これ、うん。で、これなんかね、公共電波使って妻に言い訳してとかじゃなくて、マジで、
はいはい。
絶対言ってた覚えてるんですよ。はい、しかも渋谷とかやったら、
うんうん。まあね、忘れることはそれほどないでしょうね。う
ん、なんかも
う
ね、また安っぽい感じのとこなんですわ、これが。こんなとこ行かんと、みたいなね。並べてありました、さーっとね。
ああ、これ見よがし
に。これ見よがしに
な。怖いなぁ。それやられるとね。いやいや。
いや、全然怒ってないんですよね。
うん。うん、そこが余計怖いんですよ。
そうですよね。
うん。なんか静かにね。
うん。
面白そうなとこ行ってるね、みたいな。
子育てで大変やのになぁ。
あんたはええわなぁ、みたいな。
あんたはええわなぁ、男はええわなぁ、みたいな。
みたいなね、ことをね、言われるんですよ。はい。
そういうわけで、こんな話を今日も、
そうですね。
していきましょうか。
行きましょう。
それじゃあ始めましょう。隅田隆平の、はまぐり御門の編。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士の隅田隆平でございます。そして今夜のゲストは竹内義和先生でございます。
よろしくお願いいたします。
竹内先生にこんなメールが届いております、はい。兵庫県とっさん40代男性の方からいただきました、うん。隅田先生、そして竹内先生、こんばんは。
こんばんは。
そして誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
さて竹内先生に質問ですが、毎日のようにアワーズルームでトークライブを行い、はい、メルマ旬報等分筆を行いながら、うん、怪談家としても活躍され忙しい日々をお過ごしですが、
はい、
そのバイタリティはどこから溢れているのでしょうか。
なるほど。
まだまだ寒い日が続きますが、うん、ご自愛くださいませと。
ね、ありがたいですよ、はい、ね、そこまで気を使っていただいて、
ええ、
いやいや、もうね、本当に最近もワイダンもやってるんですよ。ワイダン氏。
いや、最近もじゃなくて、うん、私の記憶するところ、あなたもう40年近く、
うん、そうそう。
40年じゃない、生まれてからもうずっとですよね。
そうなんですよ。
もう物心ついた頃から。
はい。ワイダンっぽいことはしてますけど、まあ、ついにワイダン氏という形でね。
ワイダン氏ってあるんですか？そんな
こと。あるんですよ。本当に歴然とあるんですけど。
歴然とあります？
あるんですよ。
はい。
で、日本ワイダン氏協会ってのあるんですよ。
ほんまですか？
はい。
誰が入ってるんですか？
住倉カオスってやつが、トップでやってるんですよ。
ワイダン氏協会。
はい。
私も入りたいですね。
だからね、あれがあるんですよ。等級があって、A クラスとか B クラスとか、2等級とか、あって、なんか喋ったことによって、こう、あ、君は合格とか。
じゃ、一番高い等級は何でしょうかね。
まあ、その、カオスさんの、住倉カオスの、まあ、A ライセンスじゃないですかね。
今、君2等って言って欲しかったんですけども。
そういうことか。
そういうことかやね。
ほんでね、
はい、
そこでね、
はい、
まあ、どういうことかと申し上げますと、はい、東京にザナイトという番組があるんですよ。アベマテレビのね。はい、その月曜が、あれですよ。
スピードワゴン。
スピードワゴン。
はい、
そこに、まあ、出させてもらって、はい、ワイダン氏として呼ばれたんですよ。で、そこでワイダンを語るわけですよ。2個語りまして。で、それがよくできてるんですよ、自分、我ながら。
すごい真面目な顔で今おっしゃいましたね。はい。はいはい、
ほんで、いや、おもろいんですよ。で、ワイダンと、怪談とワイダンの、まあ、ちょうど中間ぐらいの怖い談っていうのもあって。
怖い談。
はい。で、僕は、ワイダンと怖い談を一席ずつやったんですよ。
ワイダンと怖い談。
はい。ほんで、もうどっちも本当に評判良くって。いや、ね、本当にマジ受けしてましたよ。
おー。笑えるワイダン。
そうなんですよ。笑える。
ちょっと切なさもあってみたいな感じ。
あってみたいな。特にその怖い談に関して言えば、うん、なんかみんなゴクッと生唾を飲むような瞬間ありましたよ。
それはほんまにちゃんと怪談的要素もあり、怪談的要素もあり。
そうそうそうそう。自分のまあ、基本的に体験談チックなやつなんですけど。で、本当に終わった後、うん、番組終わった後、小沢くんが、スピードワゴンの、
はい、
おもろかったよ。って言うてスッと去っていったからね。よっぽど おもろかったと思いますよ。
何言ってはるんですか、うん。でも素晴らしいですよね。やっぱり64歳で、そういうね、はい、大先輩でおして、竹雄先生がいらっしゃるっていうので、うん、やっぱり自分もね、そういう気持ちをキープオンしていかないといけないなって、やっぱり今、うん、思いますもんね。
普通ね、はい、ほら、思いません？まあ、例えば怪談とかでもね、はい、怪談って僕はサイキック青年団で夏になると喋ってましたよ、うん、怪談
は、
ね。
やりました、はい。
やってたし、まあね、時たまどっかにで怪談やってくれみたいな、こと言われて言うた、喋ったこともございます、はい。ございますけども、別に、怪談師ですってやってたわけでは何でもないんですよ。うんうん、で、まあ、ある時その、まあ、柳田のやってる怪談グランプリで、まあ、ちょっと、はいはい、出てもらえへんかっていうようなことが、2015年にやって、まあ、そこで喋ってグランプリいただいたわけですよ。はい、初登場でね、はい。で、そっからまあ、ちょっと怪談師っぽいものにも、うん、まあ、自分は挑戦していくようになったんですけども、その時でもね、ちょっと怪談師として出てくれへんと言われたら普通ちょっと考えるやんか。怪談はしてたけど怪談師じゃないしと思うでしょ、
うん、そうですよ ね。そこはちょっとまだ違いますもんね。そうなんですよ。怪談師として話をするっていうのは。
えってなるじゃないですか。僕、うん、はならないんですよ。あ、わかりました。こうなるんですよ。例えば、怪談師として、怪談してください。わかりました。っていう。
そうです。竹雄先生ってほんまにその辺が即答ですよね。
そうそうそう。うん。わかりました。
迷いがないですよね。
あ、ないんですよ、そういうところ。うん。うん、で、まあ、あとで困る場合もあるんですけど、まず、でもまず迷わない。
困ってるんや、はい、
迷わない、ええ。うん。で、それでやるから、まあ失敗する場合もあるわけです、当然。うんはい、でも、よく成功するというよくなる場合もあるでしょ、はい、ほんだら、何事もこう挑戦じゃないですか、うんそうですね。で、それをものにしていけばいいわけだし、うんうん、なんか、そういう気持ちでやってますから。
いや、いい話聞けましたね。とっさんさん参考にしてください。はい、竹雄先生は、Y 男子のオファーが来ても、はい、64歳であろうとなかろうと、そうそう年齢なんて関係なしに、うん、もう即答して、
はい
ね、この道を行けばどうなるものかと猪木さんがおっしゃってましたよ。
うん、そうそうそうそう。
危ぶむなかれと。
そうなんですよ。
危ぶめば道はなし。
そうなんです。
踏み出せばその一足が道となる。
そうそう。
行けばわかるさありがとうってね。猪木さんが引退試合で言ってはりましたけども、はい。
言ってましたけど。
まさしくその猪木イズム、竹内イズムですよね。
そうですね。うん、やっぱり行かないとね。うん、だから、僕よく迷うんですよ、道にも。いろんなところで迷うんですけど、なぜかといえば、その危ぶまずに行くからなんですよ。
じゃあ、危ぶんだ方がいいやないですか。結局、ちゃんと慎重に。
なんかね、この前もね、はい、これみんなにでもね、って言われたんですけど、はいはい、その、ま、東京のね、アベマテレビ、はい、夜の11時半ぐらいまでに入らんたかもですよ。はい、で僕その前に、関西演芸協会の若手が30組ぐらい出るやつの司会予選の中でなってたんですよ。
いろいろやってまんな。
そうなんですよ、はいで。その司会して、司会終わってから最終間に合うかどうかで、はいいかんたかんと、ほんだら渡辺シンデレラエクスプレスの渡辺くんが気遣ってくれて、はい、もう先生中入りの司会をしていただいたら、はいうん、頭をはけてもらって構いませんと、はい、でそれで1時間ぐらい助かったわけですよ、で助かったと思ってちょっとゆっくりめに行けるわと思ったんですよ、はい、でその会場がねエルセランホテルっていうところなのかな、ほうほうそういうホテルがございまして、はい、そこのまあそういう会場でやってるわけよ。ほんで、まあそう、控室で控えてて、はい、司会しまして、控室に戻りまして、はい、まあ自分で帰るやん、一、はい、人で当然、
はい。
うん。ほんだら、聞いたことは来たけども、はい、帰り方わからなくて、あれと思って。
それは関西演劇協会から大阪の話でしょ？
大阪の話。で、そのホテルの中の会場やから、はいはい、ちょっとこう入り込ん
で。ホテルの中で迷ったってことですか？
そう。そうなんですよ。そっから、ホテルの外に出ようと思って、さあ、出んたかんと、はい、新型のあんだかんから、タクシー拾わんだかんと、はい。ほんで、ほんだら、来た時に、このエレベーター4階でしか止まらないんですよって聞いてて、2階から4階なんですよ。で、4階だと5階やん、その階量は。で、5階やから1階降りんだかんわと思ったら、横にエレベーターがあって、あれ止まってるよ、5階で。押して。ヒューと開いたの。だ乗れって乗るやんか。乗って。で、1階押したんですよ。で、2階しか止まらんはずやの、1階が着くんですよ。で、1階まで行ったんですよ。1階まで行けるやんと思って、これ楽やんと思って、ガーって開いたら、真っ暗で、なんか蜘蛛の巣みたいなのがバーなってて、これどこやろうって。あ、これ普通やと僕降りるんですけど、はいはい、行けばわかるせいで降りるんやけど、もう行かなかったんですよ。
さすがにそれは。
さすがに、戻って、また5階まで戻って。
5階に戻ったんですか？
戻って。はたと考えたんですよ。あれ、これは、だからなんか特別なエレベーターやと。関係者かなんかの、
はいはいはいはい、
掃除用具も置いてたと、うんうん、なんかそういう、うんうん、どこや、これ違うと思って、バーッと出て行って、一回階段下に降りたかんと、降りたところにあるエレベーターがそうだと思って、降りる階段探してたら、こうずーっと道なりになってて、はい、ほんだら、そこが控室やったのに、またちょっと大きめの控室みたいなのがあって、ふっと見たら、向こうに暗い扉が二つあって、
ほうほうほう、
そこの一つに、ぞろりとした着物を 着た着物の裾をずっと引きずった人が、スーッと入っていく後ろ姿が見えたわけよ。あれ？何やろ？着物着てゾローッとしてるんですよ。
はい、
で、暗い中ふーっと入っていったんですよ。いや、そこは絶対違うわと、あんな暗いとこ行ったら地獄に行くわ、みたいな思って。で、ふー、タチタチってなってたら、そこから出れないよっていう、いなせな声が聞こえたんですよ。
なんで見たら、
ちょんまり言うた人が、言うた人が、そこから出れないよって言うて、はい、はい、あ、そうですかつって、すいません、ピューっと出て、ほんで、あ、気がついたら一回下に降りてて、ちっちゃいエレベーターがあって、はい、あ、これやと思って、乗って、二階で降りて、二階からエスカレーターで一階に行って外に出たんですよ。だからその、なんかドロリとした着物着た人と、なんかその、侍みたいな人が、なんかわからんかったわけよ。
それは関西演芸協会のなんかの人ちゃいまんの。
う
ん、
で、後で聞いたら、そうや
った。そうでしょ。
後で聞いたら、そうでしょ。それ、なんかそういう格好してマジックする人や。
そうでしょ。そういう笑いと怪談のこのミックスしたのも、武田先生はされるということですね、これは。
そうですよ、そうですよ。
ああ、はい、やっぱりでも、いやいやもうね、危ぶんだ方がいいんじゃないですか、ね。
いい時もありますね。
いい時もあるということで。いい時もあるしね。ね、はい、ドッサンさん。場合によっては危ぶむ流れで突き進み、
うん、行く時もあるし、うん、まあ、ここという時にはね、ちょっと考えてみるということも、またね、はい、一つの方向ですかね。
わかりました。隅田隆平のハマグリ御門の編、KBS 京都ラジオからお送りしているわけですけれども、今夜のゲストは竹内義和先生でございます。
そうですよ。ね。
ちょっとね、竹内先生と、はい、検証してみたい、う
ん、
まあ、事象がございまして。
何でしょうか。
ちょっと気になっているのがですね、はい、こちら、2月26日付のスポニチの記事になるんですが、うん、篠田麻里子、玄米婚は運命だったという記事でございまして、元 AKB48 で女優の篠田麻里子さんが、まあ、結婚されたんですけれども、はいはい、ね、先ほどね、遠藤さんの、ね、うん、結婚の話もして幸せそうでいらっしゃいましたけれども、
はいはい、
篠田さんもね、結婚されて。そ
うそうされてね、
うん。これがなんか、玄米婚と。
玄米婚って、ま、どういうことなんですかね。
話題を呼んでるんですけれども、どういうことかと言いますと、篠田さんには、はい、まあ、約10年間にわたってお世話になっている、整体師さんがいたそうで、その整体師から、初めて来た人を触っていたら、篠田さんの顔が浮かんだ。
うん、
何か縁があるかもしれないから会ってみませんか。と誘われ、後日友人を交えて、4人で食事に行くことになったと。ほうほうほうほう。で、その食事会で頼んだ卵かけご飯のご飯が麦ご飯だったことからご飯の話になり、うん、うち玄米だったんですよ、と。
ほう。
うちも玄米だったんです。と、一気に話が盛り上がったと。
はい。
で、小さい頃、うち、布おむつだったって言ったら、うちもって。で、両親の育て方であったりとか、健康志向が同じだと思ったと。篠田さんは10回されてるわけですけれども。うん、
はいはいはい、
で、そういう共通点があって、惹かれ合って、うんうん。で、また、次に食事会行った時に、うん、この食事会の際に篠田さんが身につけていった指輪が偶然にもまた彼と同じで。
うんうんうんうん、
はい、着ていた洋服のブランドも同じで、うん、好みが一緒なのかなと親しみを覚え、電話番号を交換し、はい、で、二人で会うようになって、
うん、
で、交際ゼロ日かなんかで、プロポーズをしたと、
はいはいはい、
いうような話になってるんですけれども、もともときっかけはその、玄米の家で育ったと、
うん、女性はね、基本的にそういうのに弱いんですよ。偶然というか。
偶然ですか。
はい。例えば外国行った時に日本人と会う、はい、まあ、日本人同士偶然じゃないですか。でいろいろ話し合ってたら、うん、出身地が一緒、行ってた学校が一緒ってなると、うん、途端に距離が縮まる、はい。で、これも女性にありがちな思考なんですよね。で、それはもう全く問題ないんですよ。うん、ただ、その、相手の男性がね、そこまで篠田さんとなんでバッチリ会うのかっていうところが、ポイントですよ。
ポイントですよね。
うん、そこが。
で、私、このポイントは、整体師だと思うんですよ、
うん。そうなんですよ。僕らもちょっとマジックとか、分析してる人間なので、なんかそうなるにはなんか理屈があるんですよ。
そうでしょうな。
偶然会うということは、ないとは言えないけど、まあ、本当に珍しい、奇跡的なことだと思うんですよ。そこまで会うというのはね。でも、
玄米だけやったらまだしも、
そうなんですよ。
次に会った時に、指輪と着ていた、着てる服のブランドが同じで、男女で一緒っていうのはなかなか。
珍しいでしょ、ということは、それ本当に偶然やったら、うわ、ものすごい偶然、奇跡、この人と、みたいなのは分からないでもないんだけど、で、これはね、見方を変えると不思議でも何でもなくって、その整体師が教えてんねやんって言うと、 なんだか不思議じゃないんですよ。
それ、言わんといてくださいよ。それ、篠沢さん以外全員思ってると思う。
いや、というかね。
10年来行ってた整体師で、篠沢さんのまあ趣味思考をよう分かってるでしょ、ね。
う
ん、
う
ん。
いや、だからそういうことはなかったと思います。うん、なかったと思いますけど。
いやいや、今言わはりましたやん。
いや、というかね、整体師が言うてたとしたら、うん、そら、大手とこでいいやんか。
まあ、そらそうですよ。
ね、うん、いうことじゃないですか？
10 年通ってたら、そら、うん、私ね、もともとお家が玄米やったんですよとか言ったこともあるでしょうな。
あるし、でもね、ここがね、うん、ここも大きなポイントなんですけど、はいはい、その、篠田麻里子さんが、はい、まあ、生体のね、施術中にね、うん、いろいろ言うてるんですけども、うん、言うてることって忘れていくんですよ。何言うたかなんて、いちいち覚えてないんですよ。よっぽどの、
まあね、
うん、よっぽどなんかきっかけがあってね、うん、玄米食べてたのよって言った時に、うん、その生体師がね、なんか、えってなって、なんか置物割ったとかね。なんかそんなやったら、こう、記憶に残るから。
言うたっていうことをね、玄米って言うた
ら。そうなんですよ。でもそうじゃなかったら消えていってるから、うん、まあ、玄米っていうことは言うてるかもしれないけど、本人の中消えてるから、うんうん、その、もし整体師がね、
う
ん
うん、そうですよね、
マリコさん玄米らしいっすよ、つって。じゃあ、麦頼んでよろしいですかみたいな話があったとしたら、その、マリコさんは、そんなこと言うたことないってなってるから。
まあ、覚えてないでしょうね。
ね、
うん。
ほんだら、え麦
麦
あ、白ご飯じゃないですか。はい。で、私なんか麦じゃなかったら玄米でって、あ、うちも玄米ですよ。
玄米ですよ。
って言えるやん。
言えますよね。これでもね、うん、その、ほんまに、玄米が、うん、でね、まあ、うちも玄米や、あなたとも玄米や、とかで、こんな恋に落ちるんであればね、うん、はい、昔西武ライオンズの監督やってはった、うん、広岡達郎さんって、はいはい、管理野球や言うて、うん、選手に食べ物とかまで管理して、うんうん、そのね、不節制をしてた田淵とか江夏とかに玄米壊して、はい、えらい文句言われてた、
言われましたね。
あったじゃないですか。ありました。広岡達郎。はいはい、これ、広岡達郎が、この食事会来てたら、うん、どうなったんですかね。
もう専門家ですよ、玄米。もう、マリコさん、ジュンってなってるんじゃん。玄米。
広岡達郎87かなんかですか。篠田麻里子、広岡達郎と玄米婚。
みたいなことがあるかも。まあ、だから。
これだからね、逆に、うん、その、このね、篠田さんと結婚した、うん、これ3歳年下の会社経営者29歳、はい。この人がほんまに玄米食ってたかどうかっていうのは、うん、広岡達郎を立ち会い人になってもらって、うん、はい、3人でちょっと玄米について。
そうそう。
ね。
まあ、語り合うとかね。うん、あと、あれですよ。うん、もう新婚生活に入るじゃないですか。はい、また、まあ、マリコさんは、玄米、食、やん、はいはい。旦那ちょっとしんどいで。
なんかポロッと言うかもしれないですよね。毎日玄米で、とかで。え？あんたは玄米で育ったんちゃうのみたいな。
みたいなね。
ね。
たまに白米
も。もう食いたいわ、
うん。うん。みたいなね。
あれみたいなね。
うん。で、なんか外行ったらもう白米ガーって言ってるわけじゃないんで。ガーって。ガスガスガスガスガスガス。
いや、ほんまそうですよね。ええ、玄米、でもそれで全てバレますよ。だって、それこそその、広岡達郎が監督の時に、うん、はいはい、江夏さんは玄米が嫌で、なんかの食事会の時に、うん、広岡さんと同じテーブルやったらしいんですよ。オーナーも一緒かなんかの食事会の時に、うん、そのね、広岡さんが江夏に、当時西武ライオンズやった、はい、玄米食えって言われて、もうさすがに腹が立って、うん、江夏さんが広岡監督に、うん、監督玄米ばっかり食うてんのに痛風でんな、言って。それで、広岡監督が激高して、江夏を2軍に落として、江夏さんだから現役生活もう20年近くやってて初めてやったらしいんですよ、2軍落ちが。ね、うん。ほんでそのまま、西武で自由契約になって、なんか大リーグ挑戦した時あったじゃないですか。
ありました、ありました。
あれは結局その玄米にまつわる、玄米トラブルやったんですよ。
あららら ら, ら、根深いな、
根深いですよ。玄米を甘く見てたら。
そうなんですよ。
うん。
で、玄米がね、なんで甘く見たらあかんのか、はい、ということをね、もうすぐ立証できるんですよ。
立証できるんですか。
できます、できます。
はい。
まあ、何が好きですか？なんか、副食というか、おかずは。
おかずですか？
うん。例えば、うん、あるやんか、まあ、まあ、きんぴらが好きとか、
はいはいはい、
なんか、ご飯が進むくんみたいなものってあるじゃないですか。ちょっとご飯の上乗っけて食べたいな、みたいなのってあるでしょ？
はいはいはい。
で、大抵日本人でそうじゃん。例えば、ハンバーグを頼んだ、うん、定食頼んだ時も、はい、ハンバーグをちょっと切って、ちょっとご飯に乗せてガッと食ったりするじゃん。
そうですよね。うんうん、
そういうの美味しいわけよ。
う
ん、でも、玄米はそうはいかないのよ。なんか乗っけて食うということがないねん。味がそんなんじゃないねん。
あ、そうかそうか。それはやっぱ白米ですよね。
そうなんですよ。乗っけ食いを拒否してんねん、玄米は。だから、うん、なんかちょっとうどんとかでも僕はちょっとご飯に ちょっと、あって一緒に食べたら若干ご飯にお出汁が。
天一でラーメンライスとかでも、
うん。そうそう、ちょっとラーメンをちょっと。
ね、乗せますよね。
乗せてね。
確かに玄米の上に乗せへんわ。
玄米乗せたら、これ食えたもんやないと思いますよ、正直な話。だってね、玄米ね、はい、言うてもまずいもん。言うても。
そんなことない。
いや、あの、というか、いや、って、あの、相対的によ。白米と比べたら、やっぱりちょっと食べづらいです。
ね、あの、僕玄米も好きなんですけど、うん、それはたまに玄米食うからですよね。
そうそうそう、そういうことなんですよ。
うん、
そうなんですよ。
うんうん、
いや、俺、あれやわとか言って、あの、パンがええわとか言うて、うん、いう人いるでしょ、うん、朝はパンや。それは朝はパンや。うん、でも、朝も昼もいるパンやったら困るでって言いたいのよ。やっぱり、日本人は白米を、どっかで食べないと収まらないね。
うん、
収まらん。
収まらんから、うん、これから結婚生活を続けていく上で、どこかでもしかして、この玄米婚っていうのが、ね、
うん、
どっかでそれが、これがきっかけで、だから結婚の原因もそうやし、
うん、離婚の原因も玄米って
な。結婚してすぐないって離婚みたいですけど、でも、うん、玄米はね、うん、どうなのかな。
いや、もしね、うん、もし、うん、もしですよ、うん、こんなこと言うと、ものすごい申し訳ないんですけど。
いや、申し訳ない話しかしてまへんで、はっきり言うて。
マリコさんがね、はい、まあ、例えば2年後に離婚したとしましょうよ。
も離婚したほんまに申し訳ないですよ。
申し訳ない。
これ聞いて申し訳ないです。これは仮に、一般論として、ね。
一般論として、
うん。こういう玄米婚した人がいるとして、うん、
いるとして、
一般論、はい。
離婚したとしましょうよ。
はい。はい、
だえ、やっぱり旦那の浮気ですかとか、なんか、性格の不一致ですかとか、いろいろ聞かれるじゃないですか。うん、いや、そういうことはございませんっていう話になるじゃないですか。うん、本当はみんな頭に浮かぶのは、あ、玄米やなって。
玄米
やなって思うでしょ
玄米でしょうね。広岡監督はその時になんかニヤリとするでしょうね。うん、ほら見てみ
と。
ほら、ほら見てみと。
うん。あかんわ、あれは。
あ、でも、あの程度の玄米では。
あかんあかんと。
あかんあかんって広岡監督ね。
そうそうそうそうそう。う
ん、これ、お米婚っていうことですか？お米婚。
お米婚はいいんじゃないですか？
お米婚の方がね。
うん。円満だと思います。
円満ですよね。お米婚、うんうん、
を推奨したいです。
推奨したいですよね。はい、玄米婚ならぬ、
うん。
うん。
お米婚はいいんじゃないですか？
ねえ。お米婚は、はい。いいですよね。
はい、うん。和合な感じがする。
そうですよね。
ね。
うん。篠田さんもこれ、玄米婚、これ、もしかしたらこれは何かのメタファーで、
はい。
お米婚って言ったらやから、玄米婚言うてるだけで、
はい。いや、だからね、はい。まあ、はっきり言いましょう。はい、はい。はっきり言いますわ。
どうぞ。
ああ、その旦那さんは29歳の社長は、はいはい、まあ何らかのきっかけで、はい、まあマリコさんのファンだったんでしょう。
は
い、で、まあね、お近づきになりたいし、はいはい、できれば付き合いたいと思いもどっかあったはずです。はい、で、それがたまたま玄米ということで、はい、一気にその関係が進んで、はい、結婚まで行きました。
はい、
で、その玄米が、でも自分は別に玄米を食べてたわけじゃない。マリコさんに合わせて口裏を合わせてただけ。
口裏って言うてるやん。
あの、合わせただけ。うん。だから、その、おのずと、どっかで、ほつれが出てきます。
うんうん、
だから、もし、旦那さんが、はい、その、マリコさんと結婚したいがために、玄米という文言を使ったのであれば、うん、遅かれ早かれ、バレます。
うん、はい、そう
ですね。バレた時のためにね、うん、もう手を打っといた方がええと思うんですよ。
なるほど。
うん。うん、まあ、玄米は、もう俺は三段食べてきたと。
もう29なるまで。
はい。
うん、
30からは、白米にしたいんだけど、どうだろうみたいなね。もう、それぐらいもバツッと言うた方がええんちゃいます？
そうですよね。
うん。で、週に1回ぐらいにしようよ、玄米は。
玄米は。
はい、うん。玄米の日に、まあ、夜の営みというのことでどうみたいなね。わかるやん、それで。
何がわかる何がわかるんですか、それで。何もわからへんわ。でも、ほんま、ちょっとね、これもし聞いてはったら、はい、これ一般論としてね、うん、玄米婚をなさってるカップルがいらっしゃったら、はい、ね。
うん、うん、そうですよ。
一般論として今お話してるんで、
ね。一般論ですからね。まあ、お米婚に切り替えた方が。
お米婚に切り替えて、仲良くね、
は
い、された方がいいのかなと思う。
というふうに思いますよ。
思いますんですけれども、うん、こんな記事も昨日ね、
はい、
ネットで配信されてたんですけれども、うん、弁護士 .com の2月27付け、27日付の記事になるんですが、
うん、
相田誠さんらの抗議で苦痛受けた女性受講生がセクハラで京都造形大を提訴ということで、うん、京都造形芸術大の東京キャンパスで公開講座を受けたところ、ゲスト講師から環境型セクハラにあって精神的苦痛を受けたとして、受講していた女性が、まあ、大学を運営する学校法人を相手取り、慰謝料など計約330 33万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に提起したと、はいはい、うん、で原告の大原直美さん39歳の女性と代理人がまあ会見を開いたらしいんですけれども、うん、この女性曰く抗議内容が本当にひどいものだった、セクハラを訴えた後も大学側の対応が教育者としてあるまじき姿だった、うん、生徒を守ってくれないのは本当に残念だ、
うん、
と心境を語ったということなんですが、はい、どんな講義だったかと言いますと、うん、このまあ女性は2018年4月から6月にかけて、うん、京都造形大の統計芸術学者で開かれた社会人向け公開講座、
うん、
社会人向けの公開講座だったんですね、はい、それ全5回を実行したんですが、うん、その時にまあヌードを通して芸術作品の見方を身につけるという内容だったんですが、おうおう、大原さんは第3回のゲスト講師だった芸術家の相田誠さんの講義でショックを受けたと、
うん、
講義は、まあ、涙を流した少女が、まあ、乱暴されている絵や、全裸の女性が排泄している絵、四肢を切断された女性が犬の格好をしている絵などをスクリーンに映し出すという内容で、うんうん、相田さんはさらに、デッサンに来たモデルを釣りネタにした、
うんうん、
と笑いを取るなど、下ネタを話し続けたという、うんうん、で、相田さんのキャラクターや作風を知らなかったそうで、この女性がね、うん、
はいはい。
で、すぐに大学のハラスメント窓口に苦情を申し立てたが、第5回のゲスト講師で、写真家の高野、なんて読むんですかね、うんうん、まあ、高野さんという方の講義でも、勃起した男性の写真の投影などがスライドに映したんですかね。うんうん、
はいはい。
で講義を受けに来ただけなのにどうしてこんな目に遭うのということになって、うん、女性は動悸や吐き気、不眠の症状が続き、急性ストレス障害の診断を受けたと。で、うん、まあこうなんかね、交渉はしてたらしいんですよ、示談にあたって、うんうん、交渉はしてたらしいんですけれども、結局まあ決裂して、
はい、
こういうな訴訟提起に至ったと、うん、いうことのようなんですが、
うん、これはまあまあ正直言ったら、はい、まあ、学校側としては、うん、それはちゃうやろってなるでしょ
う、まあ、つまり、学校側、
うんうんうん、アートの、まあ、講義ですよね、で、アートって幅が広いから、うん、まあ、アートってまあ何でも OK みたいなところもあるから、うんうん、それはいかがなものかって話もありますけど、まあ、
アートとか芸術っていう言葉が免罪符になってる部分ありますからね、
うん、でそれをね、その免罪符にして、うん、例えば嫌がるその、まあ、来てくれてる女性を、まあ、引っ張り上げてね、
うん、
ほら、この写真を見ろとかね、
うん、
言うてるんだったらね、それはもうパワハラ、セクハラ、以外何者でもないけども、うんうん、一応その対極的に、まあアートとして、勃起したものも含めて、アートとして捉えようとしてる話じゃないですか。釣りネタにするということも、まあ
緩急
のことじゃないですか。だからそれでセクハラっていう話になってきたら、要はまあ僕らはこうやって喋ってるラジオとかでも、その下ネタ言うた時に聞いてる人で不快に思う人も多分いるんですよ。
中にはいますよね、きっと。
で、それで、例えばご飯が食べれなくなったとか、で、これは、どうしてくれるのつって、まあ局に言うみたいなね、ことになってきたら、その僕らも喋る場所がなくなってくるというか。
そうですよ ね, ね、ラジオでは控えめにはしてるんですけど、うん、我々ね、モーゲンフリーマンというイベントを毎月ね、はい、2人でしてますけれども、
やってますよ
ね、え、うん、だからそこに来たんだけれども、うん、竹内すみだのキャラクターを知らなかったと、
たまたま来たと、
たまたま来たらこんなひどいことを言うてると、許せない、
うん、
竹内を訴えてやるみたい な,
みたいなね、
いやいやっていう、うん、ねえ、ちょっと僕らそういう話しかしませんよ。しかも、盲言と歌ってますよ、という話にね、
うん、
実際に、ずっと来てくださってる女性がこの何ヶ月か来てくれなくなりましたね。
はい。
僕らのイベント、
うん、
もうずっと、何も言うてないのに、もうメンズデーみたいに、この何ヶ月かなってます、
なってますよね。うん、
ずっと来てくれてる女性いたんですよ、一人。
はいはい。
お一人。何人か来てはったんですけど、毎月来てくださってる女性が一人いて、
うんうん、
多分、このラジオの不安かなんかだと思うんですけど、
はいはい。
もう一切来てない
です。ですよね。ラジオで聞いてる隅田さんは、面白いし、その下ネタも、すごく紳士的な下ネタで、
うんうん、
くすっと笑えるんだけど、盲言の時の隅田さんはまるで人が変わったよ。
とか思
って。と思ってんじゃないですか。
ああ。
うん。
か、何かの罰ゲームで、来させられていたか、
うん、
今まで。
ああ、うん。ちょっと行ってこい。
行ってこいと。
うん。
竹内がと隅田がまた変なこと言うとおるわ、みたいな。
報告しろ。
報告しろ。
どんなんや。そいつがセクハラや。
そいつが一番のセクハラですけど。だからこういう話とかも、だからどこまで言うたらええよとかなっちゃいますね。
そうなんですよ。
なんかこれ、当然、職場で同じところにずっといないといけない、はい、いざるを一緒にね、同じ時間を過ごさざるを得ない。
うん、
場所で、そういう、なんか、まあ、性的な表現、うん、
はい、
ね、言動をする人がいるとかいうのは、まあ、典型的なセクハラやと思うんですけれども、 まあ、完全に任意で参加する公開講座とかっていうことで、うん、はい、講師の名前も分かってたと思うんですよね。はい、あらかじめこの相田さんが講師やって。分かってて、多くの人は相田さんのキャラクターとか分かった上で参加してたと思うんですけれども、だから、じゃあ大学はどこまで配慮せなあかんのかっていうことになりますもん
ね。その女性の方がね、うん、不快に思ったんだったら退出する権利はあるわけだから。
ありますね、自由に退出して、ね。
退出して、うん、で、それで、まずお金を払ってるんだったら、それ払い戻しを受ける権利も当然あると思うんですよ。
大学もそういう対応は当然したと思いますね。
だから、それぐらいしか対応のしようがないと思うんですよ、逆に。だから、そういうものを含んで来てもらってる講師だから、相田誠さんが、その、紳士的なことを言うたところで、僕は意味はないと思うんですよ。あの人の芸術というのは、ちょっとだから、もうね、マットな人が見たら、ちょっと眉を潜めるみたいなところにあの人の神髄があるわけであって、あの人がそうじゃなくてみんなに感動を与えたりするような作風の方だったら、相田誠ではないわけですよ。で、相田誠である、あるゆえんがそこにあって、それが否定されたら、相田誠ってのは存在しなくなるんですよ。だから、そんな相田誠がいいのか悪いのかだけの話やから、それ選ぶ権利はお客さんにあるから、嫌だったら出るっていう権利もあるし、だからそのレベルだと僕は思うんですけどね。
そうですよね。ほんで、その性的に不快に思うっていうのが、まあ、その、ね、相田さんのはさっき読んだ通り、まあ、ちょっとどぎつい表現があるのかなと思うんですが、例えば人によっては単なるヌードとかでも、不快に思う人いるわけで、
ね、
例えば美大芸大に入った生徒がいて、そういうヌードのデッサンというのは私は とても不快やと、授業をやめてくれとかっていうことを言い出したらどないなんねやってい
う
ことになりかねないですからね。
で、ああいうところのそのモデルさんっていうのは当然オールヌードになりますよ。当然ね。
はいはい、
だから、広い意味で言えば、わいせつ物陳列罪に当たるんじゃないかとか、公衆の面前で裸を披露するということはね、なるけども、それはああいうその美術レッデッサンという部分の中では、それは許容されることじゃないですか。
まあ、そうですよね。政党業務行為とかいうことで違法じゃなくなるっていう理屈になるのかなとは思うんですけれども。
で、それを見て、その男子生徒が、図らずも勃起してしまう場合もあると思うんですよ。
そうです。
それも罪じゃないと思うんですよ。
それは絶対そうです。芸術っていうのはそういうのも含んでると思います。そういう予期しない反応とか、聴衆のね。
はい。はい。そこでいきなりしこり出すっていうのはちょっと微妙。
いや、それダメですよ。そいつは犯罪者ですよ。
いや、
そんなやつは。
アートとかいうの。
いや、だからそこ、だからそアートと免罪符にさ、僕そこなんですよね。この、勃起した男性の写真の、はい、ね、そのスクリーンの写真。それで、ね、僕らがやったら偉い怒られますぜ。
そうなんですよ、で
僕は、ね。写真会なかったら。
そうなんですよ。で、それはね、それをアートって、まあ、言うてはると思うんだけど、僕はそれアートかと思うんです。それはちょっとなんか。
そうなんですよね。
違うなと、う
ん。そこに対する疑問もあるんですよ。ああと言うたら何でもありかよっていうね。
だその勃起した写真が、なんかになぞらえて、実はよく見た勃起した写真なんだけど、なんかパッと見たら、なんか、ピザのシャトーに見えるとか、そのパロディみたいになってるとかね。
それはアートです。
それはアートとして捉えられると思うんだけど、その本当単なる勃起した写真を見せるっていうのは、それはアートとして、まあ、その人はアートなんでしょうけど、それがね。だからどうなんだろうなと。
そうですよね。例えばそれこそ普通の会社で、職場で勃起した写真を見せてるおっさんがいて、ね、セクハラやって訴えられた時に、いや違う、これはアートだって言うても絶対通用しないじゃないですか。
通用しない、
ね。何抜かしとんねんと。
はいはい、はい。
勃起してるおっさんやないかって言われるわけでしょ。
さらにね。
それもね、やっぱ芸術の、確かにその難しさというか、芸術とそうでないもんなんて、実は境界線なんかないと思うんですよ。
ないですよね。だからそれを、まあ、周りがどう評価するかとか、例えばこの人はもう先生やとか、美術家だとか、言えば、その時点で免罪符になっちゃうじゃないですか。だからその本当に会社で自分の勃起写真を見せてる、変態親父が、変態って言われて、まあ、追放されて、罪罰も受けて、でも、俺はこれは別に変態でやったわけじゃないんだと、それ追求して、なんか70超えたぐらいから芸術家みたいになった時に、その勃起写真がありがたがられる。
それ、まさしく、そのインド映画のパッドマンっていう映画ね、はいはいはい、その生理用品の生理ナプキンの開発をしてたおっちゃんの話がそうなんですよ。はい、最初自分で、開発してて、近所の人に配ったりした時はもうね、変態親父呼ばれされて、村の長老会議にかけられて追放されるんですよ。
はい、
その人がほんまにでもよ、その女性にとって安全で安いナプキンを開発して、最終的には国連でなんかね、演説とかするんですよ。
はい、ね、偉くなってね。
だから分からないんですよ。分
からないんですよ。分からないんですよ。さっきもね、冒頭で話してましたけど、はい、学校サボって、そのサボるために努力してどうのこうの話してたじゃないですか。はい、今のディズニー の、はい、あの、社長のジョン・ラセターという、ピクサーの社長でもあるんだけども、もうトップに行ったわけよ。こいつもともとディズニーで働いてた、はい、ジョン・ラセターは。はい、でも、こいつ才能ないって言ってあかんって言って、ディズニーからクビになったんですよ。うんうん、で、クビになったのを奥さんに言えずに、ディズニー、俺就職したんや、よかったわねって言ってるわけだから、クビって言われへんから、ずっと公園で時間を潰してたの。でもずーっと潰しててもお金も入ってこないし、どうしようと思った時に仕方ないから仲間集めて、ちっちゃいところで、この、なんかな、こういうスタンドが動くようなアニメを作って、それはピクサーの最初の作品ですよ。で、ピクサーのロゴマークにもなってるわけよ。それを作って、それが、あ、すごいってなって評価されて、で、トイストーリーを作って、あれをディズニーのところが配給して、えらい流行るわけよ。それでディズニーに復帰するわけですよ。で、社長にまで。という話ですよ。
うん、だからどう復帰した写真見せてるおっさんもそうなりうるかもしれないし、
はい、うん、だってなんか落書きに1億とか2億とかつくじゃないですか、
ありますね、バンクシー、
バンクシーね、うん、でそのバンクシーがもうこんなおかしいと、うん、俺は落書きしたいだけやというおっさんなんですよ、うん、だからバンクシーが自分のその絵をおじいのところに、はい、青空市におじいがのところ行ってこれ売ってくれっつって、うん、裏したんですよ自分の絵を、誰も買わなかったの、うん、売れなかったの。でも、中には何が立ち止まって、うん、まあ、この絵が気に入ったということで、うん、なんか、1000円とか2000円で何枚も売れたらしいんですよ。でもそれは実は1億円ぐらいするわけですよ。うん。だからそんなもんで、うん、要はただ単に勃起した写真なんて何の値打ちもないんだけど、これセクハラ変態なんだけど、その人が芸術家となって名前が出たら、その勃起した写真が1億とかで売れるかもしれない。
そうですね、だから今回のこの問題っていうのは、うん、そのいやそこまで言うたら表現しようがないでっていう問題とともに、うん、芸術のあやふやさ曖昧さとかも提起する、
そうなんですよ、
なかなか興味深い訴訟ではあるなと思います。
ありますよ、
はい、はい、隅田隆平のハマグリ顧問の編、2月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。